おはようございます。ガチョウです。このラジオはアラヒーフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながらや隙間時間にでも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになる嬉しいです。風が強いです。僕が住んでる神奈川はもうここ何日間かずっとこういう感じですね。だからね、雨が降ってる時も外走りに行くの嫌ですけど、こんだけ風が強い時もちょっと気持ちが前向きになりにくいですね。追い風の時はいいけど、向かい風って必ずね、風は一方向に吹いてるわけなんで、向かい風のなんか走ることは必ず遭遇するので、その時のきつさあとはね、花粉ですね。杉花粉がこんだけ風が強いと舞ってますからね。走ってる最中は大丈夫なんだけど、家帰ってシャワーお風呂入るともうその後急にね、痒くなってきます。鼻水も出てくる。いやー、もう早くもう季節切り替わってほしいと思います。お知らせを1点。4月来月ですね、また山本線のグルナンイベントを開催します。山本線ぐるっと走ると1周40キロぐらいなんですけど、半分の距離、東京駅から新宿駅までの20キロを走ります。で、開催は4月の8日の月曜日午前中です。ご都合がつけばぜひ、今日の3月19日の、昼ぐらいにまたインスタのストーリーズの方にご案内の URL を載せておきます。ぜひ。はい、今日のラジオはですね、今週末に迫ったロングトレイルのトレラン大会、広島湾岸トレイル109キロ、僕出走するんですけど、それについてちょっと触れようと思います。今後ね、そのぐらい長い距離を走ってみたいとか、100マイルレース、何年後かに挑戦するよっていう方は、まあこう順を追って最初30キロ、50キロ、80キロ、100キロで100マイルって多分こう順番に行くと思うんですよね。普通はたまに飛び抜かしていきなり長い距離走る人もいますけど、少しずつ上げていった方が体の負担も少ないし、その距離の走り方が身についてくるので、対応力がついてくると思うから、そういう風に段階的にっていうのはおすすめです。で、今回僕が走るのは109キロですね、広島湾岸トレイルで。そのレースに持っていく、アイテムとか補給品とか、コースのレイアウト、それからアクセス方法、現地までどうやっていくかっていうのをね、そろそろ準備してシミュレーションして時間を調べて、遅刻しないように計画を考えています。で、その話する前に簡単にその広島湾岸トレイルの概要、レースどんなのっていうのをお話しすると、今年で2回目の大会なんですよね。2022年に1回目で、今年24年に行われる大会と。でね、この大会は広島湾岸っていう名前がついてる通り、広島の町の町を囲む山を回る感じですね。京都の一周トレイルってありますけど、あれと同じような雰囲気だと行ったことがないから想像ですけど思ってます。街並みが走ってるとチラチラと見えるんじゃないかなと、山を走ってるとね。で、そんなに高い山はないと、低山になります。開催日が3月23日24日土日ですね。で、スタートとフィニッシュは広島ゲートパークになります。行ったことがないから土地勘が頭の中ですぐパッと思い浮かばないんですけど、そんなこともあって、今年ちょっと話しておりますけど、行ったことがない土地の、レースに出走したいと思っていて、その中の一つがこのレースなんですけど、楽しみなんですよね。で、僕が今、見ているのはコースマップ。さっき言った通り、本当に広島の街をね、ぐるーっと回ってくる形になります。 山が本当にね、あ、こんなにあるんだっていうぐらいで、ぐるっと回って109キロで累積標高が6900メートルあります。で、高低図もあるんだけど、これ、まあ、前にね、出た1回目出た人の話を聞いた時にかなりきついよっていうことは言ってたんですよ。その意味が分かりました。ギザギザですね。まあ、関東で言うと彩の国っぽいです。この上がり下がりの折れ線グラフを見るとずっとこう平地を走るっていうことはないです。最初と最後だけか。それ以外は必ず登ってるか降りてるかどっちかですね。で、ピークがもういくつあるか分かんないですね。1、2、3、4、少なくともパッと見15ぐらいはあるんじゃないかな。どれがピークかって偽ピークの連続のような気がするです。で、最高標高は、900メーターかなですね。900メーターぐらいですね。だいたい400から900の間を行ったり来たり、あ、だけど結構一回登ると下まで下ろされますね。で、また上がるっていうことを繰り返して、そうですね、行かないと、まあ、6900にはならないです。で、制限時間が34時間。参加人数は1000人かな、エントリー枠は。っていう大会ですね。だから100キロで34時間っていう時間設定は結構、緩いというか、まあ、そんだけきついというふうにも言い換えることができるコースですね。で、まあ、ちょっと過去って、ね、第1回の大会のリザルトを見て、どのくらいでいけるのかなって考えたんだけど、多分23ぐらいかなというふうには思っています。なので、まあ、スタート日時が23日土曜日の朝6時なので、ゴールは24日の朝の5時ぐらいかなというふうには思っていますが、どうでしょうか。夜をまた走ることになるので体調変化がね、やっぱり起こるわけですよ。日中走ってて調子が良くても夜になると太陽が沈むとあれれっていうふうになることが結構多い。僕はそうだし、そういうふうになる方も結構いらっしゃると思うんですけど、あとは12時間3時間走るとその時点でちょっとあれれっていう感じで胃腸がおかしくなってくるのがいつも のパターンなので、そこですね。で、あとは3月っていうのはまだ寒いと思います。で、汗をかくっていうことが体の中でまだ整っていないので、こんだけ登って降りてを繰り返すと体温もね、上がって下がって、で、心拍数も同様に上がって下がってを繰り返すわけで、やっぱ後半2、3時間を超えてくると影響が出てくると思うんですよね。そこをうまい具合に乗り越えられるかというところが一つ鍵を握ると思います。なので体調変化に敏感になって、食べるもの、それからウェアリング、そこをまめにマネジメントしていかないと思うようには走れないんじゃないかなっていうふうに思います。イメージは寒さのイメージは本当、まあ冬ということで、僕が京都、年末23年の12月の末に走りましたけど、ああいう感じじゃないかなというふうに思っているのと、天気予報を見ると週末今のところね、降水確率が 80% ぐらいなんですよね。これ雨降ったら結構いい感じのきつさになるんじゃないかなっていうふうに思っていて、ちょっと対策をね、練るアイテム、持ってくアイテムはこれにしようとかちょっと考え出してますね。またサーモスのマグボトル持っていかないと多分ダメなような気がする。そのぐらい寒いと思います。はい、明日のラジオは持っていくもの、アイテムのところをね、ちょっと触れようというふうに思っています。それでは明日お会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。